暗いニュースの、とても多い世の中に、なかなか明るい未来の兆しは見えてきません。世の中がだいぶ、こうグローバル社会だいぶですね、こう世界が本当に世界ニュースがこう入ってくるようになってきて、それだけにこう入ってくるニュースも内容もあまり明るいことがない。さっきお祈りの中でも出てきましたけれども、ウクライナでの戦争は今も続いている問題ですし、資源高騰と物価高は、国民の生活を非常に苦しめているわけです。そして、国の舵取りをする政治家たち、これ日本だけじゃないと思いますけれども、自己保身に走り、なかなか生活を安心して快適に暮らすことが難しい。これみんなが抱えている大きなテーマなわけです。経済不安から犯罪もとても増えている。本当に最近増えてきたなというふうに思うんですけれども、そういう社会の中に私たちは生きています。不安が強くなると、私たちの心が萎縮するようになり、何かを信じたり何かを受け入れることが難しくなると思います。神様を信じましょう、神様に信頼しましょう。もちろんそれが分かってるけれども、それを信じることがとても難しい。平時の時に比べて不安が強い時の方が難しくなるものです。まことの神様が必ず助けてくれる、神様はきっと助けてくれる、この信仰も心に潜む不安を完全に取り除くことができない。だから信仰は常に揺れてしまうし、むしろ同じ信仰を持つ人と交わることで安心感を得ている人が多いのではないかと思うのです。されど今日開いていただいたこの箇所に私はとても教えられたんです。御言葉は私たちの魂を救うことができる。この私たちが持っているこの聖書の御言葉、この御言葉は私たちの魂を救ってくれると聖書は言っています。不安に縛られた恐れの中にある私たちの心を解放し、私たちの魂を救ってくれるのはこの御言葉なのです。誰かに依存したり何かを拠り所にしやすい私たちですけれども、御言葉を主体求める信仰こそ己の不安に打ち勝つことができるのです。皆さんがよく知っている、話の中に、イエス様の話の中にですね、悪魔の誘惑に対して、イエス様が、悪魔の誘惑を退けた有名なお話があります。マタイの福音書4章などにありますけれども、その中で、一番最初の誘惑、イエス様がお腹が空いていた、40日40夜お腹が空いていたので、それをこう石をパンにしてみろという誘惑に対してイエス様はこう答えられました。人はパンのみに生きるにあらず、神の口から譲るすべての言葉による、文語訳でしたね、パンのみに、パンだけで生きるのではなく、神様の口から出てくるすべての言葉によって生きる。これはパンだけではなく、食べ物のことを言っているのではなく、 私たちが本当に信頼をしている物質的なものですよね。物質だけで生きているのではなく、神様の口から出る全ての言葉によって生きる。やはり私たちに必要なのは御言葉のかけらとイエス様も言っているのです。とはいえ、なかなか今の忙しい時代、御言葉に触れる機会が、まあ、あまりなくなると、途端に不安や恐れが先立ち、イライラも募ってくるものです。牧師になる前、社会人8年やっておりましたけれども、半分ぐらいの4年ぐらいは日曜日の礼拝にほとんど出ることができない。サービス業をしていましたので、日曜日はどうしても礼拝に来ることができずにおりました。本当に欲しているときに、本当に御言葉を必要としているときに、もちろんディボーションは毎日してましたけれども、御言葉に聞くことができない、この辛さ。日曜日の朝を礼拝に捧げることができずに仕事に行かなければいけない、その時の霊的な渇き、だんだんと気持ちの中にも不安や恐れ、あるいは苛立ちが強まり、なんとなくそれがリセットできない、この気持ちの悪さ、私も経験しました。しかしたまにですけれども、日曜日の礼拝に来ることができ、もちろんその信徒同士の交わりも素晴らしい、本当に励ましになることなんですけれども、でもこの御言葉に触れた時の心の中にこの宿る平安、もう不安が嘘のように消えていく、あの心を皆さんに本当にお分かちしたいと思うのです。心にしっかりと植え付けられた御言葉を素直に受け入れる取り組みがとっても肝心なのです。私たちはその神様の御言葉をいただかないとすぐに飢えてしまう、霊的な糧をいただかないとすぐに気持ちが不安で襲われてしまう、いろんなことがありますからね。生きている中でいろんな悩みがあったり、いろんな困難があるから、ついつい私たちの心はどうしても揺れてしまう。でも毎週毎週語られる御言葉、毎日毎朝読むその御言葉の中に神様の平安が宿り、不安が嘘のように消えていくことを私たちは経験します。この取り組みがとても大事なことなわけです。今日開きましたヤコブの手紙、さすがに結構みんな難しいとかですね、厳しいことが書いてある箇所ってよく言われますけれども、イエス様の兄弟である、実の兄弟、マリアのですね、産んだ兄弟のヤコブが書いた手紙です。でこのヤコブは、イエス様が天に昇られた後、教会の指導者として活躍する方なんですけれども、このヤコブが今日の箇所の中で怒るのに遅くありなさいというふうに語っていることが印象的です。少し前の19節の最後ですけれども、怒るのに遅くありなさい、その理由は人の怒りは神の義を実現しないからと答えるんです。何のこっちゃ、怒りが神様の義を実現しない。先ほどの話にからつなぐと、社会不安を強く感じると同時に、これも人の個人差があるでしょうけれども、私たちの心に湧き立つのは怒りの問題があるんです。無性に出てくる怒り、 何かに対する怒り、例えば社会の上に立つ人に対する怒り、常識や社会通念に外れたこと、ルールを守らない人に対する怒り、誰かから理不尽なことをされることに対する怒り、こういうものが自分の考える正義に結びつき、怒りが湧いてくるのです。怒りの問題って実は本当に深い問題でして、これはことわざの中にも、怒りは自分の身を滅ぼす敵と思えっていう言葉が古くからありますけれども、そのことわざがあるように、湧き上がる怒りというのは時として、その必ずそれが正義だったとしても、自分の身を滅ぼす危険があるということを昔の人たちも言っているわけです。もちろん聖書も怒りの問題について私たちに遅くあるべきだと言っています。さて、人の怒りは神様の義を実現できないと聖書は言います。クリスチャンの中には正義感が強い人がとても多いかと思います。神様を熱心に思うがあまりに、主よ、これはとんでもないことです。イエス様のお弟子さんの中にもいましたね。イエス様に対して不尊なことをする人々に、主よ、天から雷を下しましょうか、神様に怒られ、イエス様に怒られてました。クリスチャンたちの中にも完全懲悪を振りかざす人を時々見かけます。でもその正義は自分に向けられることはほとんどありません。人には知られたくない悪を自分が抱えながら、人の悪は見逃せないと思う人の正義、ヨハネの福音書の中で勧誘した女が人々の、イエス様の前に連れてこられたあの話がとても有名です。罪を犯した女にイエス様に、主よ、この女に対してあなたはどうされるかというふうに言われて、イエス様が罪のないものから石を投げなさいと言われたあの場面、老人から始まり結局最後は誰も石を投げる者がいなくなったという結論になっています。つまり皆誰も自分の中にある悪を抱えながら悟られないようにして生きていたということがその中からわかるわけです。人の悪は許せない、見逃せないと思う人の正義、この人の正義には神様の義を完成することができないわけなんです。パウロもその怒りで罪を犯すことのないように注意を呼びかけています。怒りで罪を犯すことのないように、怒っても罪を犯してはならないという、怒ることが悪いわけじゃない、怒った先に罪を犯すことのないようにと私たちを諭しているわけです。またイエス様は、これは皆さんご存知の箇所ですが、なぜ兄弟の目にある塵を見ながら自分の目にある針を認めないのか。塵と針、針というのはこの建物、教会の上の部分とか床にあるそのあれですよね、横の木のことですよね。太い丸太であったり家具材を使ったりして、その全てのこの何て言うかな、重さを支える木材のことを針と言いますけれども、自分の目の中にはそれほど大きな罪を抱えながら人の 悪いところには気がつきやすいものなわけです。人の悪を非難しながら自分の中に潜む大きな悪を認めないのは偽善に他ならない。イエス様は罪人を救うためにこの地上に来られた、良い人のために地上に来たのではない、罪人を救うためにこの世に来られたと言っているにもかかわらず、私たちはついつい自分が偽人であるかのように振る舞い、他の人の悪が許せない、そういう正義を持っているわけです。そこで今日の箇所に移るんです。そういうことを踏まえた上で聖書は全ての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいと聖書は進めます。社会の中で生きていますから、私たちの心は子供の頃とはまた違っていろんな思いを抱えながら教会に来ます。ある方は不安をたくさん抱えながら生きているし、ある方は恐れを感じながら教会を来、そしてまた教会から家に帰る人たちもいるでしょう。不安や恐れの感情、またある方は先ほど言った怒りの感情を持ちながら御言葉を聞く人もいるでしょう。しかし全ての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいと聖書は進めています。心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れるということ、御言葉を受け入れるとは御言葉を聞いてそれを実行することです。ただ左から右に聞き流すのではなく、聞くだけのものとなるのではなく、御言葉を聞いて行うことこそが私たちの魂を救うことだというのです。イエス様の語られた種まきの例え、これも有名な話ですよね。四つの種が道端に落ち、石地に落ち、茨の中に落ち、そして良い地に落ちた。その種、それぞれの3つの種は鳥に食べられ、そして枯れてしまい、茨の中で塞がれてしまい、成長することができずにいましたが、4番目の良い地に落ちた種は30倍、60倍、100倍の実を結んだと例えの中でイエス様は語られています。この結論はイエス様自身が解説をされている通り、御言葉を聞いて行う人のようだと言っているように、その収穫の量こそはまさに御言葉を聞いて行ったことに比例しているわけです。御言葉を聞く人はその良い地に落ちた種のように収穫の実を結ぶ。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によると聖書は言います。信仰の核心部分は御言葉を聞くことであって、楽しい交わりや賛美を歌うこと、証を分かち合うことではありません。もちろんこれらも素晴らしいことです。クリスチャン同士の交わり、祈り合うこと、賛美をしたり、あるいは証を聞き合うことも、それはとても私たちの信仰生活に大切なことです。しかし御言葉の最も大事な部分は、信仰の最も大事な部分は御言葉を聞くことであると聖書は言っています。 でも私たちの多くは御言葉を聞いたり読むと誰かに話したい気持ちになるわけですね。牧師もそうですけれども、話したい、ずっと聞いてるよりは誰かに話して分かち合いたい、あ、このことは他の人に話したい、この話はどこかの場面で使いたい、夫に話して聞かせたい、妻にその話を聞かせたい、子供に言って聞かせたい、そういう気持ちが起こってきてしまうものです。私たちは多くの時間を話すことに費やしますが、聞くことが苦手な人はとても多いと思います。ましてや神様の御言葉を聞くこと、人の話を聞くこと以上に難しい。御言葉をじっと聞くことよりも自分の話したい気持ちの方が勝り、聖書をあまり開かなくなるし、読まない人もいるでしょう。しかし聖書は聞くのに早く、語るのに遅くありなさいと言っています。すべての作り主である神様のお言葉、私たちにとっては本当に主の主である、私たちの作り主である神様のお言葉をじっくりと聞くこと、語ることよりも聞くことに早く、そうありたいと思います。このすべての汚れという言葉、これも余談かもしれませんけれども、これなんか元々の意味は耳垢という意味もあるそうなんです。医学用語でですね、耳垢が詰まってたらなかなか人の話を聞くことができない、あまりきれいな話ではありませんけれども、本当に私たちは聞くことに努める、常に神様の言われることに耳をそば立て、神様の御声を少しも聞き逃すことのないように、聞き漏らすことのないように注意を払う、それが本来のクリスチャンの在り方だからです。さて、私たちは誠の神様を主と呼び、イエス様のことも主と呼びます。でも正直なところ、私たちの主は自分自身に他ならず、自分たちの思い思いで過ごし、思い思いで神様を信じ、思い思いで神様に祈っているのかもしれません。だからなかなか神様との距離が縮まらない、教会生活長くしてるけれども神様との仲がなかなか親密にならない、それはなぜなのか。次第に私たちの魂を救ってくれる御言葉への感謝とか期待もだんだん薄れてきてしまう。あ、どうせ牧師が語ることは御言葉でしょ、御言葉に聞けっていうことでしょ、だんだんとその御言葉を聞いてても感動とか喜びとかが出てこなくなる。これでは悪循環というものです。それぞれが思い思いのままに生きるのではなく、神様の言われる通りの生き方を実践しなければなりません。すでに私たちの多くはイエス・キリストを罪からの救い主として信じ、そして信じた者に約束された命を得ました。このイエス様は2000年前に存在した歴史上の人物ではなく、今も私たちに生きておられる 神の言葉として私たちに今日も目を通して耳を通して私たちの心に働かれる方です。神の子の友達として今も生きて働かれるイエス様を皆さんは信じたということです。私たちの魂を永遠の滅びから救ってくれた神の言葉であるイエス様に今日も感謝を捧げたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今朝も私たちを礼拝の場へと集めてくださり心より感謝いたします。御言葉が私の魂を救う、魂を救うとは何ぞやと私たちは思う今日の表題でありますけれども、しかしあなたは何の遺産もない何の関係もない私を救いに導いてくださりクリスチャンへとしてくださいましたことを心から感謝をいたします。でもクリスチャンだからといって他の世の中に生きている人たちと社会生活は変わらず、たくさん嫌なこともあるし辛いことも悲しいこともたくさんあります。世知辛い世の中に私たちは生き、そして時には怒りを覚えたり不安に駆られることも多い世の中です。でも感謝なことに御言葉が私たちの心の安らぎとなり、そしてその御言葉を聞き従う者に永遠の命が与えられること、魂が救いに導かれること、本当に今日も学ぶことができ感謝をいたします。ああここに本当に私たちの希望があるということを今日も確認することができました。ありがとう、感謝をいたします。人が生きる目的、それは神様の栄光を覚えるためでありますけれども、どうか私たちがこの生きている限り主を喜び主に栄光を捧げるものとなることができ、またこの社会の中で安心して快適な生活を送ることよりも素晴らしい魂の救いを本当に価値を見出すことができるようにどうぞ導いてくださいますようお願いをいたします。悩みの中にあられる兄弟姉妹、また困難の中に今ある兄弟姉妹の方々お一人お一人を今日もどうぞ励ましてくださいますよう心からお願いをいたします。悲しみを経験された兄弟たち姉妹たちのうちにあなたの慰めが与えられ、そして本当の意味であなたのおられるお国への再会を本当に待ち焦がれることができ、また生きている限り主を喜び主に栄えを表すそのクリスチャンとしての生き方をこれからも続けていくことができるようお導きくださいますようお願いいたします。感謝をいたします。今日のこの時を感謝し主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。